大学の先生って普段どんなことをしてるんだろう。中学校とか高校の先生とはやっぱり違うのかな。特にね、今これを聞いているかもしれない中学生や高校生のあなた、そう思ったことありませんか。今日はですね、サイエンスラボ from 北九州っていうウェブサイトの大学の先生って何をしているのというエッセイがありまして、これをもとに大学の先生の授業じゃない時間にこうぐっと迫ってみようかなと。なんかドラマのイメージとかありますけどね、ガリレオとか。でも実際どうなのか探っていきましょう。中学とか高校の先生だと、まあ授業の準備とか、あとは生徒さんのこととか、そういうのが中心って感じしますよね。大学の先生ももちろん授業はするんですけど、エッセイによると授業時間は学校の先生より少ないこともあるみたいで、じゃあその空いた時間というか他の時間は何を？
ああ、そこがですね、多分中学高校の先生とのまあ一番大きな違いかもしれないですね。大学の教員って授業と同じくらい、いや場合によってはもうそれ以上に研究っていう活動にすごく時間とエネルギーをかけてるんですよ。
研究ですか。
はい。
なんかこう響きだけだと難しそうですけど、具体的にはどんな？一日中白衣着て実験室にいるとかそういう？
まあそういうイメージありますよね。研究っていうのは基本的にですね、先生自身がこれなんでこうなってるんだろうとか、もっと知りたいなとか、あるいはこういうものがあったらすごく便利なのにとか、こういうの作れないかなみたいに、こう心から面白いって思うこと、まあ知りたいこと、実練したいことをこうとことん突き詰めていくっていう活動なんですよね。だから実験だけじゃなくて、昔の文献をこうずっと調べたりとか、データを分析したり、あるいは、ひたすら考えたり、理系だけじゃなくて文系の先生もこの探究するっていうのはみんな共通でやってますね。
自分の知りたいがそのまま仕事になるって、なんだかすごいというか羨ましいというか。
そうですね。
エッセイを読んでると、特に理系の分野、工学、理学、医学、薬学、農学とか、そういう分野だと先生一人じゃなくて大学生とかもっと上の大学院生と一緒にチームで研究を進めることが多いって書いてありました。
あ、その通りです。そこも大きな特徴ですね。学生さんと一緒に研究を進める場所、それが研究室です。まあよくラボって呼ばれたりしますね。
ラボ。
で、それぞれの研究室ラボは担当してる先生の専門とか興味によってやってる活動内容がもう全く違うんですよ。
へ
ー。例えば環境問題にすごく真剣に取り組んでる研究室もあれば、なんか新しいスマホアプリを開発してるところもあるし、あるいは歴史の謎を解き明かそうとしてるとか、もう本当にいろいろです。
北九州市立大学の例もエッセイで紹介されてましたけど、本当にバラバラなんですね。
そうなんです。
なんというか、大学ってそういう個性的な、ある意味バラバラな探究を自由にやっていい場所、みたいな。
まさにそれ。それが大学のすごく面白いところだし、大事な役割なんですよね。もちろんね、先生たちも会議に出たりとか書類を作ったりとか、そういう他の仕事もいろいろあるんですけど、でもやっぱりこの研究こそが大学を大学たらしているというか、新しい知識を生み出すこう源になってる活動なんですね。
なるほどな。じゃあそういういろんな研究が大学にあるっていうのは、僕たちというか特に中高生のリスナーの皆さんにとってはどういう意味があるんでしょうか。
ああ、それはすごく大事なポイントですね。これだけいろいろな研究がそれぞれの先生によって行われているっていうことはですね、つまりあなたが将来大学に進んだ時に、うわこれめちゃくちゃ面白いって心から思えるようなテーマに出会える可能性がすごく高いってことなんですよ。
ああ、なるほど。そういう視点もあるんですね。
ええ、あなた自身の面白いがどこにあるか、それを探すきっかけにもなりますよね。
いや面白いな。大学の先生の活動を知ることが自分の興味とか将来やりたいことを見つけるヒントになるってことか。なんか大学ってただ授業を受けて勉強するだけじゃなくて、自分の知りたいをこうとことんやれる場所で、先生はその案内役というか一緒に探求してくれる先輩みたいな。
そうですね。そういう側面が強いと思います。大学っていうのはその知りたいとか作りたいっていう知的な好奇心を満たすための、まあ専門的な道具とか知識とか人が集まってる場所なんです。それは先生だけが使うんじゃなくて、そういう探求心を持ってる学生、つまりあなたにも開かれている、そういう場所なんですよ。
ああ、なるほど。大学の先生は 教えるプロでありながら、同時にまだ誰も知らないことを探る研究者で、そして学生の知りたいを応援してくれるメンターでもあると。なんかイメージ変わりました。
ええ、大学のユニークな環境っていうのは、そういう知的好奇心に基づいて深く物事を掘り下げられるっていう点にあると思いますね。
ありがとうございます。では最後に、これを聞いているあなた自身にちょっと問いかけてみてほしいんです。もし大学で自由に研究ができるとしたら、あなたはどんな疑問を解き明かしてみたいですか？あるいはどんなものを作ってみたい、どんなことを実現してみたいですか？それをちょっと考えてみることが、もしかしたら未来のあなたにぴったりの学びの場を見つける最初の一歩になるかもしれません。